君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊ではたまに先生なのか学生なのかわからない人に遭遇します。学生時代からもうすごい結果を出しちゃったりしてたりするからでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はタイの学生と一緒に研究成果を上げてグローバルな経験を獲得した義歌大生、情報知能工学専攻小林一徹君を紹介します。
小林さんは先生ではない。
はい、そうですね、大学院2年生の学生になります。
バリバリの現役の学生さんですが、小林一徹さん、一徹って星一徹と同じ一徹を書きます
よ
ね。
そうですね、よくそういうふうにお父さんはそういう一徹が好きなんですかというふうにおっしゃるんですけれども、そういうわけではなくて、僕のおじいちゃんがその徹からその通るっていうふうに読みまして、はい、それでなお一番最初の男の子っていうことで一徹っていうふうに名前を付けました。
初孫。
そうですね、はい。
それはおじいちゃんも喜んだでしょうね。
はい。
でも星一徹を小林さんは知らないですよね。
そう、世代的には全然知らないです。
何年生まれ？
僕は1994年生まれになります。
意外に年は重ねてるわけですね。
はい、
はい、94年、ちょっと噂には聞いてるかなぐらいの年代かと思いますけれども ね、はい、修士2年生大学院ですよね。
はい、そうです。
春からどうするんですか？
春からは、企業の方に就職する予定になっております。
あ、もう決まってる。
はい、そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あとは無事卒業すればということですね。
はい、そうですね。
という小林さんなんですけれども、今日はですね、なんかタイに行ってきた。
はい。
タイってタイランドのタイ。
そうです、タイランドの方に行ってきました。
観光でじゃなくて。
そうですね、研究活動として2回行ってきました。
義歌大生結構海外にそういう形で行ってくるんですね。
はい、そうですね、義歌大はそういったその海外に行けるような制度がたくさんありますので、それを活用して行ってきました。学校の方でもそういった支援金であったり、そういったものを補助してくださるので、大変助かっております。
ね、だから逆に言うと、はい、誰でも行ってこい行ってこいっていうもんじゃないと思うんですけれども、
はい、もちろんその英語での面接であったり、志望理由、そういったものを聞かれるような場がありました。
小林さんは、情報知能工学系ということですが、専門はどういうことなんですか？
専門は、研究室での専門というのが、その量子生物学であったり分子シミュレーションといった計算機を用いた、シミュレーションでのインシリコ創薬を使っております。
はあ、ちょっと聞いたことのない単語がですね、
はい、
小林さんもカミカミで紹介してたんで、またこれ後ほど聞いていきたいなと思いますけれども、はい、それをタイに行ってまた磨きをかけてきたっていう感じ。
はい、タイの方、最初の1回は一昨年ですね、一昨年の1月から2月の2ヶ月間と去年の夏の1ヶ月間2回、タイに行ってきました。
2回。
はい。
大体みんな2回行くもんなんですか？
普通はもう0回っていうのが多いんですけれども、その一昨年の方のタイの2ヶ月間っていうのは大学での実務訓練で、自分は海外に行きたいっていうことを希望して、タイに2ヶ月間行ってきました。
それって学部生最後の春っていう感じの時に行ってきて、
はい、
帰ってきて陰性になって、
はい、
でまた、2回目は
2回目は去年の夏に1ヶ月間海外インターンシップを行ってきたんですけれども、これは実際は任意 の, インターンシップでして、自分が行きたいっていうふうに挙手して、行ってきました。
同じタイに。
はい、そうです。タイはその共同研究先であるタイの大学の方に行ってきまして、バンコクではないんですけれども、少しちょっと離れたところの大学で研究活動を行ってきました。
バンコクではないんだけれどもちょっと都会な感じ。
そうですね、豊橋と同じぐらいの規模のところになります。
田舎っていうことですね
あ、いや、そうですね
じゃあ逆に言うと大きい広い感じ。
そうですね、はい、大きくてかつはそんな狭くもない、ちょうど豊橋と同じような感じで、うん、全然緊張することもなく生活することができました、う
ん、そこで、最初一昨年実務訓練で行った時には2ヶ月、はい、そして去年の夏行ってきた時には1ヶ月、はい、ということですけれども、はい、やっぱり行くと研究だけじゃなくて生活があるかと思うんですけれども、はい、その辺は大丈夫でした？
そうですね、タイの方はやはりその辛いものが有名でして、うん、よくタイの学生が僕を連れて屋台にご飯を食べに行ったんですけれども、うん、その辛いものばっかりで時々お腹を壊すこともありました。
そうですか、はい、辛いものしかないんですか？
辛いものしかではなくて逆に甘すぎるスイーツっていうのもあります。なので辛すぎるご飯と甘すぎるスイーツといった両極端なものを食べてました、うん、
小林くんは辛いものとか甘いものとかはあんまり得意でない？
どちらも好きなんですけれども、うん、とてもその辛すぎるとちょっと甘すぎるで、
うん、
ちょっと
限度があるだろう。
はい、そうですね
小林くんは出身はどちらなんですか？
出身は鹿児島になります。
ああ、鹿児島っていうとなんか辛口な甘口な感じが僕らのイメージとしてはありますけれども
そうですね、やはりそういったところも好きなんですけど、やはりその、うん、海外独特の辛さであったり甘さっていうのもあってなかなかちょっとその自分の胃がびっくりしてしまった時がたくさんありました。
鹿児島ご出身の話戻りますけれども、はい、全然なんか鹿児島弁じゃないですね。
あ、そうですか。最初の豊橋に来て1ヶ月か2ヶ月間ぐらいは、うん、すごくなまっているねっていう風に友達がたくさん言われてまして、で自分では気づいてなかったんですけれどもそういうものなのかっていう風にちょっと驚きがありました。
今大河ドラマのセゴドンですけどね、はいはい、はっきり言って僕ら見てて何言ってるのかよくわからない、
はい、そうですね、僕は分かるんですけれども、うん、やはりその友達と一緒に見てても、うん、そのちょっとよく分からないっていう風に聞くので、うん、はい、びっくりしました
まあでも僕らでこうやって豊橋で話してくれる時にはちゃんとなんか僕らに分かる喋りそんなに別に若者方言で喋らないですよね。
そうですね、若者の方言もないですけれども、うん、僕のおばあちゃんは正直すごくイントネーションがであったりとか、うん、その方言がすごくて、うん、全然正直何言ってるか分からないっていうのがあります。あ、
地元でも。
はい、そうですね。
あ、そうやって2世代違うと違うんですね。
全然違いますね。
というようなちょっと鹿児島の話も面白かったですけれども、タイの話ですよ。
はい、
住んだところはなんか普通に下宿みたいなところに泊まるんですか？
はい、タイの大学でのその寮の方に住まわさせていただきました。
なんか留学生会館みたいな。
そうですね、そういったところであったりとか、あとは普通の現地の学生たちが住むような寮にも住んだこともあります。
でやっぱり向こうでも小林くんみたいになんか量子生物学とかそのインシリコ創薬とかいう研究をやってるチームがある。
はい、はい、そうですね、はい、
全然違う国の人たちですけれども同じようなことをやってるって面白いですよね。
そうですね、そういったところでもやはりその近いところを感じまして一生懸命そのタイの学生と一緒に研究を進めていきました。
一昨年と去年と2回行ったということですけれども、はい、やっぱり1回目と2回目は違いました？
はい、1回目の方はやはりその初めての海外っていうこともあって、うん、実際に自分の語学力がどのようなものなのかわからないまま行ってきたんですけれども、うん、やはりその案の定全然自分の語学力っていうのが通用せずに、うん、壁にぶちか当たったことはありました。
語学っていうのはコミュニケーションは英語ですか？
はい、英語になります。
タイの人たちっていうのは基本は英語なんですか？
タイの人たちはタイ語を喋るんですけれども、やはりその日本と違って英語 その教育の水準っていうのが、うん、ちょっとやはり日本よりも上っていうふうに感じました。
勉強できた小林くんでもちょっと英語は実際にタイに行ってみるとなかなか通じなかった
そうですね、はい、痛感しました
それで2回目はじゃあやっぱりそのリベンジの意味も込めて。
そうですね、2回目の方は事前に大学での、うん、英語学習支援制度っていうものを活用して英会話の勉強であったり TOEIC の勉強をして、うん、自分のその語学力のスキルを向上させるように努めてきました。
理科大でそういうコースがあるんですね。
そうですね、はい、
そこで磨いて
磨いていきました。
よし行けるぞと、
はい、やはりその日常会話で出るような専門あの用語ではないので、うん、なかなかその専門用語を用いた会話っていうのが難しくて、いろいろと挫折したこともありますけれども、やはりその自分の気持ちであったり考え方を共有させるためにも、時々はその筆談を使って確実に相手に伝わるように努めてきました。
あ、みんな優しかったんですね。
はい、みんな優しかったです。
友達とかできました？
友達は、はい、たくさんできました、おかげさまで。はい、
今もお付き合いがあったりとか？
そうですね、あのタイの方々はフェイスブックがとても盛んでして、でフェイスブックでの友達登録をして、で、あの時々その人たちの近況報告っていうものを、フェイスブックを通じてあの拝見しております。
今も続いている？
今も続いていますね、
はい、ということで、半年前に最後に行ってきたということですから、はい、またちょっと行ってみたいですよね。
そうですね、また行ってみたいと思います。
はい、そんなところで具体的にはそのインシリコ創薬の研究とかやってきたということなんですけど、はい、資料にはインシリコはカタカナで書いてあって、創薬は作る薬と書いてあるんですね。
はい、これはコンピューターを用いた創薬っていうものを指しておりまして、
はい、
で現在あのその治療薬を一つ開発するためには、約10年間の開発期間と、約500億円以上の、コストがかかっておりまして、
薬の開発ってね、
そうですね、
時間とお金がかかると聞きます。
はい、はい、それでその一つずつその薬の種となるものを一つずつあの科学実験で検証すると、そういったようなコストと時間がかかります。しかしそのコンピューターを用いた創薬を使うそのインシリコ創薬での分野だと、シミュレーションによってその科学実験ではなく計算機の上で実際に薬が効くのかどうかっていうものをシミュレーションしてくれるので、その問題であった期間であったりコストの削減を、現実的に実現することができます。
あの薬の種みたいに当たるものがあるんですね。
そうですね、はい、これが必ず効くっていうものは初めから決まってるわけじゃなくて、その膨大にあるその薬の種を用いてこれがどのくらい効くのだろうかっていうものを一つずつ試行錯誤して科学実験で薬を開発しております。
その種になるものが莫大な数あるわけですね。
そうですね、莫大な数、約数千種類ぐらいあるっていうふうに言われておりまして、その中でその計算機を用いることによってもう自動的に機械の方で薬の薬効作用っていうものを、調べてくれるので、非常に魅力的な、手法であるというふうに、言われております。
その数千種類を組み合わせるわけですか？
その数千種類 の, その種を一つずつその病気の原因となるようなタンパク質に結合させてみて、効くのかどうかっていうものを計算機で見ていっていきます。
それをいちいち実験でやってると莫大な時間とお金がかかっちゃうわけなんです。
そうですね、はい、
それをコンピューターシミュレーションでやっちゃおう、
はい、
まあ、理屈はそうなんですけれどもきっと難しい、
はい、正直僕でもあまりそのちゃんと理解しているところはないですね。
コンピューターっていうのはやっぱりこうスーパーコンピューターとか使う？
はい、僕の研究では今スーパーコンピューター K を用いて前立腺がんに対する治療薬の提案を今行っております。
一時話題になったあの京都の教会で K っていう
K、はい、
あのスーパーコンピューターですね、はい、あれを使って研究している？
はい、そうです。
あれじゃないとダメな？
やはりそのコンピューターの その性能がいいと、その計算時間も削減するのでより効率的にシミュレーションすることができます。
スーパーコンピューターを持ってしてもやっぱりちょっとは時間かかる感じ？
そうですね、はい、かかってしまうところはあるんですけれども、でも実際には1日足らずで計算が終わるので、その計算を流した次の日には結果が出ているっていうような状態になっております。
でも、スーパーコンピューター頭がいいですけれども、そのスーパーコンピューターにどう何をさせるかって考えるのは小林くんたちなんですね。
はい、そうです。
タイに行っても K が使えるんですか？
タイの方ではスーパーコンピューター K は使わずに、タイでの計算機を用いて、計算を行ってきました。
まあ、それでもやっぱり同じような感じの研究になるわけです？
そうですね、はい。
病気っていうのはいろんな病気が相手なんですか？
はい、僕の所属している研究室っていうのは、アルツハイマーに効く薬であったり、HIV、 そしてがんであったり幻覚などの病気に対する新治療薬の提案を行っておりまして、これは共同研究先 の, そのチームごとに、分かれて研究を行っております。
ここではアルツハイマー、ここではがんみたいな感じで？
はい、そうですね。
やり方がやっぱり違うわけですか？
やり方自体は一緒なんですけれども、うん、実際にはその共同研究先である、例えばそのアルツハイマーだとウクライナの研究所との共同研究になるんですけれども、うん、そのウクライナの方々との、話し合いによってどういうような指針で計算を行っていくのかっていうようなことを決めながら研究を行っております。
タイに行った時には小林君、主にどんな病気相手の薬についての研究をやってたんですか？
タイは、僕の今現在行っている前立腺がんもそうですし、結核の計算を行っております。
今前立腺がんをやっつけるための薬のシミュレーションをやっているわけです、はいはい、なんかこう前立腺がんならではの特徴っていうのはあるんですか？
そうですね、やはりその前立腺がんっていうのは男性に多く見られるがんの一つでして、うん、でその前立腺がんは男性ホルモンに関係しているがんでして、うんはい、その男性ホルモンを、いかにその活性を抑制するか、そういったような、新規治療薬の提案を行っております。
そういう発想っていうのは小林くんたち研究員が考えるんですか？
はい、現在僕はそういったこれまでの実験で分かった論文を読みまして、うん、でどのような作用をして前立腺がんを発症しているのか、うん、どのように進行しているのかっていうのを読み解きながら新規の治療薬の提案につなげております。
じゃあ男性ホルモンを抑制すればいいじゃないかって思うのは小林君たち で、はい、でそれにはどんな薬を使えば抑制できるかなということを、はい、コンピューターシミュレーションで調べてみるわけなんです、ねはい、すごいですね
そうですね、今自分で口にするとなんかすごいなというふうに思いますね、
ね、はい、学生ですよ、だって、はいはい、普通製薬会社のすごいスーパー研究員がそういうことはやってるのかなと思ったんですけど、
はい、なんかまあその共同研究先で僕も製薬企業2社との共同研究で今研究をしているんですけれども、うん、そういった人たちと の話し合いのもと研究を進めておりまして、うん、
それ日本の、
はい、そうです、はいうん、どのようなことをすれば抑制につながるのか、どういったような治療薬を作ればあれいいのかっていうものを、うん、一緒に考えながら、研究をしております。
結構いい結果は出てますか？
そうですね、いい結果が出てきたので、それを修士の研究としてまとめて今研究発表に臨んでいるところです。
よろしくお願いしますよ、
はい
はい、僕らだってね、やっぱりがんって怖いじゃないですか、はい、まあ、もちろん世界でただ一人小林くんがやってるだけじゃなくて、世界中の研究者たちが一生懸命やってくれてるわけですよね、はい、そうすると近い将来我々人間にとってがんは怖くなくなるっていう時が来るかもしれないですよね。
そういう世界であってほしいですね。
しかもその薬を莫大な時間をかけてね、多分30年後にはとか50年後にはできるだろうなんていうスケールではなくて、
はい、
スーパーコンピューターを使ってできるだけ早くって、
はい、
僕らもね病気になっちゃったらやっぱりきっと短いですからね時間は
そうです、
ね、スピードってとっても大事だと思いますし、はい、あとお金、
はい、
いい薬はできたけど高いよっていうよりね安い方がいいですし、
そうですね、
うん、そういうことができる時代になったわけで、そんな時に小林くんが、量子生物学の研究員になってくれてっていう時代が来てるわけです、
はいはい、
これで修士2年生でこの春義科大を卒業してしまうわけなんですけれども、はい、やっぱりこう就職先もそういう薬を研究するところです。
就職先はちょっと薬関係ではなくて鉄道関係の方に就職する予定でして。
あれ、
はいはい、
量子生物学はどうなるんですか？
この量子生物学に興味を持ったきっかけっていうのが、うん、研究室に入る直前のラボツアーで、うん、いろんな研究室を見た中で、実際にその情報工学の分野とその量子生物学の分野、2つの分野を融合して研究できるっていうところに興味を持って、この研究室に所属することを決めました、
はい、
でその鉄道の方に関してはもう昔から僕はその新幹線っていうものをかっこいいなっていうふうに思っていたところもありまして、
かっこいいですよ。
そうですね、うん、で自分 の生まれた子供にもその自分が作った新幹線だよ電車だよっていうふうに自慢したいっていうのもあって、そういったその鉄道での就職を決めました、
うん、へえ、じゃあこれからは新幹線などそういう列車を作る仕事をやっていきたいなと。
はい、
それやっぱりこう今まで豊橋の義科大で 勝ち得たいろんなことっていうのは役に立ちますかね。
そうですね、僕が就職する企業の方では海外事業が盛んに行われておりまして、でよくその海外での方での事業にさ参加して仕事できるというような環境になっておるのでなっていまして、うん、で今回僕が経験した実務訓練であったり海外インターンシップでのその海外での経験を生かしてそういったその海外事業に携われるような技術者になりたいと思っております。
あ、なるほどね。まあ、もちろんこう列車を作る時のコンピューターシミュレーションも小林くん長けてるでしょうしね、
はい、
いろいろなことが役に立つんじゃないかなと思います。ということは、豊橋での暮らしが4年ぐらいですか。
はい、
ね、技科大3年生で来て、それまでは高専ですか。
はい、高専に5年間いました。
鹿児島高専、
はい、
で突然縁もゆかりもない豊橋にやってきて、
はい、
最初は寂しかったんじゃないですか。
そうですね、寂しかったですね。特にやはりその鹿児島では火山灰が前ほぼ毎日のように降っていたので、
うん、
その火山灰に対して脱却できたのがすごく嬉しかったんですけれども、うん、豊橋では風がすごく強いっていうのが最初に思った。
火山灰と風とどっちがいいかって言ったら僕は全然風の方がいいですけどね。、
はい、そうですね、未だにやっぱりその風に対してなかなか慣れてないところがありまして、
はい
はい、
うん、まあでもこれで風から解放されますね。
そうですね、はい、ただ今度は何があるかは分かんないですけども。
そうですね、はい、やっぱ次は関東圏の方に行って、
はい、
そっちが何で苦しめられるか分かりませんけど、そうですね、はいはい、じゃあ思い出いっぱいの豊橋ですけれども、
はい、
また遊びに来てくれればと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました小林一徹くんの業界用語は、
インシリコ創薬。はい、インシリコ創薬はコンピューターを用いた、創薬手法のことを指します。なぜインシリコっていうふうに言われているかといいますと、そのコンピューターの、中に入っている CPU っていうのは一般的にシリコンで、作られておりまして、インシリコというシリコンの中でを意味してインシリコというふうに言われています。なのでそのインシリコとその創薬を結びつけてインシリコ創薬というふうに、呼ばれております。
の超賢い先生たちの脳をもってしても、僕ら凡人がみんな必ず一個は持っている脳みその働きのことはまだまだわからないことがいっぱいあるんだそうです。観察しにくいからね。次週3月3日の天白の城は、技科大の半導体テクノロジーで脳内の神経伝達物質の働きを映しちゃうカメラを開発、技科大電気電子情報工学系イ・ユナ先生を訪ねますを楽しみに。